時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後五日さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。はい、
お願いします。
さあ後半は2冊の本をご紹介いただきます。
はい、
まず
はい1冊目、虹色図書館司書の僕と運命の1年川出書房新社から出ている桜井鳥雄さんの小説です。
はい、
はい、これ虹色図書館の蛇男っていうのが第1巻目で出てまして、第6作品目で、このシリーズの最終巻になるんですよ。
肥後さん大好きですよね、
はい、大好きなんですよ。
このシリーズ、
はい、この1巻で、あの小学6年生の、あのいじめられて学校に行けなくなったほのかちゃんが、図書館に逃げ込むようになって、そこで出会った師匠犬神さんとの出会いで、どんどん気持ちが変わっていってっていう話なんですけど、2作品目3作品目はまた図書館に訪れるいろんな心の悩みを持った子どもがの話がありまして、4作品目からは犬神さんが初めて師匠になった見習い師匠のお話、過去の話があるんです。でその4作品目で5作品目犬神さんがちょっとずつ成長して、これが6作品目です、で犬神さんが師匠になって10年経って、であのね、図書館が閉まってしまう最後の、図書館から移動になる最後の1年、師匠である最後の1年、ある日この学校に行けなくなった日村ほのかちゃんっていう子が図書館にやってくるっていう、
10年後
に一巻で出たほのかちゃんの話が、今度は犬神さんの視点で語られるっていう、すごい、あエモいという、
あなるほど、そのほのかちゃんと出会った時の話が
最終巻、
最終巻、
はい、
あ
になるんです。
なるほど、
そうなんですよ。そう、あの一巻もほのかちゃんの視点なんで、犬神さんはこうクールにつまらなそうに、こうボソボソっと対応してくれるんですけど、そのなんかね、こうつまらなそうな、興味なさそうな顔の裏に、こんなにも子供に対する優しい眼差しとか、こう子供を居場所を守りたい、子供の心を救いたいっていう強い気持ちが、たんだっていうのが
つながるんだ。
そうです、犬神さんの側から犬神さんはどういう気持ちで、あの時ほのかちゃんと対峙してほのかちゃんと関わっていたのかっていう、やっぱり大人なんで、子供のほのかちゃんからしたら、もう堂々としてて、こうね、もう何もかも間違ってない感じなんですけど、やっぱりね、大人って言ってもこれでいいんだろうかって、日々ね、私たちも悩みながらこうね、いろいろやってるわけで、犬神さんもいろんな思いを抱えながら、それでもこうやっぱりこう悩みを抱えている子どもたちとかにすごく寄り添って向き合おうとしてたんだなっていう、こう一巻の感動がもう2倍3倍と言いますか。
そう
すごい、とっても素敵でした。
一巻が今も文庫になっているっていうことで、
そうですね、川出書房新社から文庫でも出てるので、すごいお値段もお求めやすくなってますので、
じゃあその蛇男の、あの一巻目をまず読んで、いきなり6巻に飛んでも大丈夫、
あそうですね、あの作者の方も書いてあったかな、あのここから読んでも、その話がわからないってことはないかなと、あの一応シリーズでだんだん時間は進んでるんですけれども、一作品一作品主人公がいて、その図書館にまつわる、本にまつわる、その人との出会いにまつわる話が書いてあるので、そうですね、どこから読んでもあのお話は面白いと思うんですけど、まあそうですね、できればあの一巻の蛇男を読んだ後でこの6巻を読んでもらうと、よりこう感動ひとしお、そうですね、何倍も、はい、感動できると思います。
はい、虹色図書館司書の僕と運命の一年、これがあの最終巻ということ で、
そうですね、すごい寂しいんですけど、もうずっと読みたかったのでもうみんなの続きが気になるってずっと思ってるんですけど、
あ
やっぱ本ってそうですよね、読み合った後に
ロス、
そう、ね、登場人物たちのその後がすっごい気になっちゃって、
出るかもしれませんよ、ね、続編がね
いやでもそのまま知らないままでもね、
あ
楽しいですし、
はい、はい、さあ、もう一冊、
はい、そうですね、こちら恋とか愛とか優しさなら、一穂みちさん小学館から出ている新刊です。
はい、私これ
はそうですよね、
コア福山西店のインスタで、はいはい、肥後さん動画で紹介されてて、はい
はい、そうですね、
これ読みたいと思いました、はい、あの動画見て、
は
い、
あ本当ですか、ありがとうございます。これすごいね、この帯に男と女の欲望のブラックボックスに迫る私たちの物語という、うん、ね、主人公のニーカちゃんが、はい、ね、こう彼氏のヒラクさんにプロポーズをされた、うん、もう幸せの絶頂、次の日に、うん、その翌日に、はい、その彼のお母さんから連絡があるんですね、彼が盗撮で捕まった、うん、でも示談になったから大丈夫よって言うんですよ、いやもうね、もうまずなぜっていうのもありますし、でそのな、もうなぜっていうのが、うん、もう正直なんか男と女、人と人のすごい心の溝というか、うん、はい、もう分かり合えない深い穴というか、うん、そういうのがちょっと浮き彫りになってしまって、もうね、前日まではもう一生この人と暮らしていくんだというもう一番の理解者だと思っていた彼のが、うんうん、の全く知らない面が見えてしまう、
はい、
でその時に彼とどう、うん、対峙するのかっていう、はい、
うんうんうん、
ものすごいこうね、
ヘボさんどうします、
重たかった、そうなんですよもうね、これ読んだあの他のねスタッフとかも、どうするって
どうする、
あの結婚許す許さない、はい、結婚する結婚しない、しない、うん、でその罪に対してどう向き合う、
うん、
あのね、支えるのか、
はい、
本当に糾弾するのか、
うん、
こう自分の価値観と相手のね、うん、したこと、そのやっぱり理由をどうしても知りたくも なりますし、
はい、
そのなぜっていうのがすごく深く暗い穴の中にあって、
うん、
これ本当に分かることはないのかもという、
うん、
その彼の反省とか、ね、その主人公のニーカちゃんを手放したくないっていう気持ちとか、
うんうんうん
うん、その母親が息子を守ろうとする気持ちとか、
うん、
でそのね、ヒラクさんのお姉さんが、
はい、
その弟の犯した犯罪について、うん、こう許せない気持ちを持ってニーカちゃんの味方になるからとかって言ったりで、ニーカちゃんの友達は、うん、え、そんなことでみたいな、あのそんなことで、なんか、まあ、そんなことでっていうのには、
うん、
すごくいろんな意味もあるなとも思ったんですけど、
うんうん、
なんかこう、まあ、こういう手はなんですけど、ずっと一生一緒にいるのも、
うんうんうん、
なんかある種の復讐にもなるかなっていう気持ちも私の中ではないにはない、やっぱ結婚してる時にすごい好きだけど、うん、いろいろ許せないこともあって、
ええ、
別れるのは簡単だけど、
うん、
一生一緒に続けることで分からせてやりたいという気持ちも、うん、なんか私の結婚っていうのはなんかこれってね、こう愛の先っていう恐ろしいものがちょっと見えてきますよね。これ読んでると自分の中のブラックボックスがこう、ね、自分の恐ろしい顔が見えてきちゃって、あ、私ってこういう人間なんだっていう、
こう
ちょっと、そうですね、
いや、いちほみちさん の、うん、あの小説、はい、私もいちほみちさん大好きで、
はいはい、
もうずっと、
はい、
あの読んでるんですけど、
はい、
もう一筋縄じゃいかないっていうか、
そうですね、
うわ、そうきたかみたいな
ね、
あのちょっと、あのえぐってますよね。
そうですよね、これやっぱりね、こうね、盗撮っていう男性の加害から描かれてるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり同じく女性も、
はい、
男性や世界に対して、
うん、
強い加害できる力があるんだなっていうのにも、やっぱ肉体じゃなくても心をえぐる力っていうのは女性は凄まじいというのもやっぱりちょっと実感してしまいましたし、なんか難しいですよね。傷つけ合いたくはないんですけどね、誰とでも、なんか男と女だったり、女同士だったり、男同士だったり、
はい、
みんなね、対立し合うことがあってっていう苦しい お話でした。
ちょっと読んでもう一回語りたいです、はい、
そうですね、そうですね、読んだ人と改めてこれどうするどう思ったみたいな、この中の主人公の誰に似てるっていうのもやっぱりねあって、うん、すごい私にもすっごい似てる人が一人いたので。
ゆうこさん誰に似てました、お姉ちゃん、いや、もしかして違う、
難しいんですよね、それもあるし、はい、でもお母さんの気持ちもあるし、なんならニーカちゃんのお母さんの気持ちが一番わかるかもって、すごいいろんな人が出てくるね、本当にニーカちゃんのお父さんの気持ちもありますし、いやニーカちゃんのお母さんかな
わー、ね、ちょっとい
っぱい出てくるんで
読んでまた、
はい、あのそうですね語り
語りましょう、読みます読みます、はいはいはいはい、今日はね2冊の本ご紹介いただきました、はい、まず、ひごさん大好きなシリーズの虹色図書館の、はい、もう、
はい、あの最終完結、そうですね、グランドフィナーレ、
はい、はい、司書の僕と運命の1年、はい、こちらが、どこから出てましたか、
ね、川出書房新社、
はい、はい、そして一応道さんの恋とか愛とか優しさなら、
はい、
はい、こちらが、
はい、小学館から、
小学館から出ているということでね、はい、ちょっとまたあのタイトルとかねもう一回聞きたいよという方は、はい、FM の道でもホームページからね、はい、もう一度ひごさんのこのねコーナー聞くことできますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はいはい、今日は3週目コア福山西店ひご五日さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。